himself.
Film Mémoire Radio, Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio, 映画館の声。
はい、3月、劇場総集編、ダイナゼノン。さっき、すみれさん。
あ、そうですね。
これも総集編ですか？
総集編ですね。
テレビのね。じゃあ、ダイナゼノンでも新作もあったんじゃなかったっけ？
新しいカットが入ってたらしいという話は聞いてるんですけれども、
はいはいはい、
とまあ見れなかったんで、なんともってところですね。
うん。ダイナゼノンとグリッドマンもそうですけど、ロボットアニメでこんな風になる話って、まあないよねっていう感じですね。
そこはなんていうか特撮ヒーローが元々の土台にあるんで、うん、通常のその最初からアニメで作ってる作品とは経路が違うかなって感じです。
ね、違ってね。はい。大江先生、3月といえば、エブリシング、エブリウェア、オールアットワンス。
はい。
配給会社はエブエブっていう言葉を流行らせようとして、あちこちでエブエブね、ステッカー貼ったりなんかしてましたけど。どうでしたか？もう去年アカデミー賞。
まあ面白かったですよ、これ。
ね。
うん。
ミシェル・ヨーがね、こんな風な形で大ヒットの映画の主役になるって、ちょっと想像できなかったんです。
まあまあまあ、確かにね。それもそうなんだけど。
この人もちょっとアクションでやってきた人なんで。
いや、まあアクションしてるじゃないですか、でも。
いや、してるんですけど、この映画の中でアクション映画って、そんなに意味持たないような気がして。
いや、そんなことないよ。
そうですか。確かにすごいアクションはしてますよ。そのアクションが、この人のヒューマン的な何かっていうところ、もう今まで私いろんなこの人のそういう含む映画とか見てきたから、あれってひっくり返されたなっていう、この人からクーフ取り去ってもちゃんとヒューマンドラマで賞取れる人やねんなっていう印象があんだけアクションあってもそんな風に思いました。あの方、なんか私小さい時からそういう武道とかやってたやなと思ったら、そうじゃないんですよ。バレリーナやったんですね。
は
あ、
で、大人体を動かすっていう点では割と似てる
し。そうそう。コマーシャルがなんか出て人気になって、そこから、そういうアクションモンドが出たいって言って、最初、事務所から絶対あかん言われてたのを、押し切って自分でそういうの、練習行って、この人が何かに言ってはったのは、アクション映画は別に強くなくていいという。強く見せることができる人が、はい、人間。
そうですね。
何本もパンチ打って誰かを倒すんじゃなくて、何本もパンチ打ったら相手が倒れてくれるっていうシーンが作れたらいいっていう。
まあ、そういう意味では、ブルース・リーとかとは対極だよね。
かもしれませんけどね。
ブルース・リーは強くなってから役者になったけ
ど。はいはい、はいね。でもこの人吹き替えなしでジャッキー・チェンの映画で走ってる電車の上にバイクで飛び乗るっていう荒技やってましたからね。あれ何回も失敗するんですよ。と思ってね、見ましたけど。見てもらうまで話の概要ってちょっと言いにくいですね。アメリカの下町の。
まあ、これは、なんか言ってもよく伝わらんしな。
ね、かもしれないですけど。
見てもらったらいいじゃないですか。
そう。はいはいはい。こういう映画の例え方っていうんですか、やり方っていう作り方が、嫌いっていう人は多分世の中いると思うんですよ。
あ、いるでしょうね。いや、ね、だって基本構成って実はマーベルとかとは変わんないでも、だって。
概念的なもんでポンと飛ぶってことですよね。そうそうそう、だから、それが嫌っていう人は、これ、途中でこう、もういいってなる可能性をちょっと払って
まあ、可能性ありますよね。
いや、でも、これは絶対ね、なんか賞取るなと、私は本当思いました、最初みたいな。この中では、スミレさんも見られました？
はい。
新仮面ライダー。
あ、そうですね。
はい。で、私も大江先生もね、見てたんですが。
私も、新仮面ライダー、20分だけ見ました、冒頭の。
あれ、冒頭の20分って無料で公開したやつじゃないの？
映画館ではないですけど、Amazon プライムで。配信されてたら。
ああ、じゃあ、アマゾンプライムで YouTube かなんかで先行公開しましたよね。あ、頭の10分か20分かだけ。
ね、ああ、それのもうちょっと後ですね。
ていうか、丸々一生分公開してたんで、あのくだりは全部入ってますよ。
なんか、女性が捕まって、で、助けに行って、
うん、助けに行って、
父親を殺
す。あの辺までは全部入ってます。
あ、そうなんです。そこを見て挫折しました。あまりにもひどすぎて。冷静に聞きたいんですけど、普通に特撮が好きな大井先生とか、すみれさん、どういう評価なのかなと思ってですね。
僕の評価も別にいいわけじゃないんですよ。
うん。
大して面白くないなと思いましたよ。はっきり言って。チャレンジしてるよねっていう感じはしましたかねっていうところでしたかね。あ、まあだから僕は最後まで見るっていうのは基本だと思ってるんで、最後まで見て、はいはい、で、その上でもうちょっと頑張ってほしかったな。っていう、ノスタルジックに行くんだったら、もっとノスタルジックに行った方が良かったし、なんかこう、もっと突拍子もないことするんだったら、もっと突拍子もない方行ったら良かったし、ちょっとどっちつかずだったよねっていう気はしました。
まさにそう思いました。20分でそう思いましたね。
それが最後までそうだったんで、あ、そうやったんやなって思っただけで。
私も大体魚井先生と似たような感想というか、かったるいなって感じがすごくしてて、
うんうんうん、
リアルタイムで最初の仮面ライダーを見てた世代の人だったらまたちょっと違うのかもしれないですけど、はい、私みたいに全然世代じゃない人間が見るとなんかやっぱりしっくり来ないんですよね、
うんう
ん、最初に何もない状態で新仮面ライダー見てたらまだ楽しめたかもしれないんですけど、はい、新ウルトラマンの方が先に出てたじゃないですか、
はいはいはい、
であれがすごく面白かったんで、
うん
毛色が違うのがしゃあないとはいえ、というか、本当にこれはコアなファン向けに作っちゃってるなっていう感じに見えましたね。
まあ、わかりますね。
ちょっと、言い方悪いんですけど、シン・ウルトラマンの出がらしかみたいな、そんな感じの感想でした
ね。そうですよね。私もシン・ゴジラとシン・ウルトラマン、まあ、見たんですよね。で、私はまあね、よくご存知のように特撮に非常に批判的なので、あれではあるんですけど、シン・ウルトラマンに関しては、あれはあれで一つのエンターテインメントとして面白かったなと思うんですよ。ただ、シン・仮面ライダーは本当にもう耐えられなかったですね、なんか。そもそも演技が下手すぎません？
あれはね、演技が下手なんじゃなくて、安野さんがこうしろって言って、はいはい、俳優たちはほんま嫌やったっていう話があるんですよね。
ああ、そうね。まあそうでしょうね。そうか。これは特撮、シン・ウルトラマンもそうでしたし、シン・ゴジラもそうなんですけど、なぜあえておもちゃってわかるようなのを使うんでしょうかね。今回、シン・仮面ライダーの一番最初も、あっと思ったのは、バイク、なんて言うんですかね、仮面ライダーのバイク。サイクロン号ですかね。あれが、なんか変身しますよ。形が変わりますよね。
ああ、はいはい。
で、CG なんですけど、もうなんか、のっぺりとした CG なんです。素人が頑張ってブレンダーで作りましたっていうような。感じなんですけど、なんでそんなことするのかなっていう。そういうことをしてると、昔のその特撮を懐かしむ山村さん世代は、そういいかもしれないですけど、新たなファンがつかないと思うんですよね。少なくとも映画出てくる、私が見た新シリーズ、新ゴジラ、新ウルトラマン、新仮面ライダー、みんなそうなんですよね。本当にその特撮の部分がいかに昔と同じ、本当に魅力からのおもちゃで、そこはもっとリアルにやるべきじゃないかなと思うんですけどね。
誰か、なんか、
ああ、すいませんか。私、まあ、4月の方に書いちゃってますけど、はい、公開日3月なんで、まあ、また特撮の話を行きましょうか。はい、じゃあ。クリントマンユニバース。
ああ、
これはまあ、うんっていう感じですね。最後のおまけだよね、みたいな。J リーグ、あれし、プロ野球チップスでいうポテトチップスの部分みたいな感じですよ。
わかれへん。
あったらちょっと嬉しいぐらいの。悪い映画ではないと思うんですけど、いわゆるファンサービスで作りましたっていう感じの作りですね。
おお。
だからまあ、ね、とりあえず広げた風呂敷を回収するためのものだったみたいな。
なんとなくそういうのはね、ありますわね。
グリッドマンの方よりかどっちかというと、ダイナゼノンの風呂敷を畳むための作品だったのかなっていう感じはしましたけど。
なんか今更でごめんなさい。エブリシングエブリフェア、三浦さんも書いてらっしゃったんですよ。見に行ったって書いてらっしゃった。
あ、はいはいはいはい。面白かったですけど、すごく突飛な物語だったので。
はいはいはい。
本当に異次元にこう、ジャンプしていくような物語で、ジャンプするごとに世界が変わるので、それに追いつくのが大変だったですけど、さっきのコートと似てますけど、R 指定でそんなもので振り回すみたいなものもあったので、そういうの私苦手なのかもしれませんけど、それにまた慣れるのに時間かかりましたっていう。でも面白かった。あと、私、グーニーズとか、インディ・ジョーズとか見てた時に出てた、はい、キーホイ・クワン君がね、
復
活して、
ね、
うん、本当ね、主役級で動かれていて、すごく、
めっちゃ綺麗なアクションやってましたね。
うん、すごかったなと思って、ね、うん、大復活。そうでしたよね、うん。そうそうそう。私映画見たやつをノーションアプリで登録してるんですけど、
はい、
映画ごとにそれを表す一つのアイコンをつけることにしてるんですね。それ、うん、ホットドッグつけてるんですよね、これ。わかります。
ホットドッグ
ホットドッグのアイコンにしてるんですね、このエブエブの。
はい、エブエブ。
はい、はい、あ、まあいいです。はい。はい、はい、はい。気にしないでください。見てください。
え、3月、のび太と空の理想郷とかあったんですけど、これは
これは、でも、春さんがいるから話しちゃいかんような。
いいですよ。
本当ですか？これは子供と一緒に見に行ったんですけど、毎年恒例で行っておりますけども。
そうですか。
今回、サブテーマが、マインドコントロールと、個性って何だろうっていう、まあまあ、複雑な物語です。考えさせられるものでした。
ジャイアンどうやったんですか？
ジャイアンね。
またいいやつ。
映画館ではね、ジャイアンね、あんまり怒らないんですよ。
あ、綺麗なジャイアン。
綺麗なジャイアンなんです。そう、ね。そうなんです。ここも、あ、春さん嫌いなところだと言われておりましたが、なんでやねんという。
なんでやねん。
はい。今回もそんな感じでした。はい。
噂的に聞いたんですけど、映画館でそのジャイアンがアニメとか漫画版で出るようなキャラクターだと、ちょっと不都合というのを聞いたことあるんですが、うん、本当なんですかね。そのいじめキャラみたいな。そういうのが、あんまり。
ストーリー上アニメキャラなんか何も出ると思うけど。
その子供向けというところで、どうなんかな。
少なくとも映画ではそれを抑えて、
抑えてる
感じですね。
昔からそうですよね。
うん、な感じはします。でね、まあまあ、最後の方になると、ちょっとエグいというか、子供向けとしては、きつめの映像が出てて、ちょっと怖そうな映像が出てて、まあ、ドラえもんプラスエヴァンゲリオンみたいな、さっきの新南シリーズ、新シリーズじゃないですけど、
はいはい、
最後の最後ちょっとエグいんですよね。周りの子供たちが怯えてました。怖いって言ってるぐらいの怖い映像があってですね、ちっちゃい子には辛かった場面もあったかもしれないと。うちの子も怯えてましたので、怖いって言って、はい。
来年新ドラえもんとか出てきたりしないですかね。
そうですね。そうですね。やってほしいです。私も面白いけど何でもいいです。
で、まあ、4月に移りたいと思いますけども、ないんですよね、あんまり
見
ない。
全く見てはないねんけど、スーパーマリオブラザーズムービーがすごかったらしいですよね。
それは
今、ちょうど、この収録の日からプライムで見られるんで、見ようかなと思うんだけどね。で、その次に書いてある、セイントセイヤがひどかったらしいね。
そうなんですか。
なんか、でも噂よりはマシだったって話聞いてるんですけど。
そうなの？
なんか、割と思ったほど悪くないね、みたいな意見が。見てないか。私も納得いない。
もうセイントセイヤの実写があって何やっても多分ダメだろうなと思ってる
から。イケメン出てるでしょ、でもなんか。
いや、イケメンが出ればいいだけっていうもんではないです。
まあ、そうですけど。アニメの東京、あ、これ実写の方かな、東京リベンジャーズに4月、そこそこ数字いったようになんか、
ね。東京リベンジャーズはアニメも実写も確か良かったはずです。
そうなん、数字結構いったんだよね。
プリンセスプリンシパルっていう映画の、はいはいはい、第3章が、ああ、やってたんだなってすっかり忘れてましたね、これ。もともとテレビアニメで、まあ、その後続きを映画でやってるんですけど、
はい、
そう、面白い作品なんで、見たいなと思いつつ、北の国から的な感覚になっちゃうんですよね。時々放送してる、みたいな映画も。だから忘れちゃうんですよね。いつ映画やるのかみたいな。
ちゃんと終わってすぐにポンポンポンってやってほしいよね。やるんだったらとか
思うけど、
結構バー空だよね、もう今。
そう。まあ、アメリカみたいになってきた感じですかね。
いやいや、まあ、開かずにやっているのもあるじゃないですか、スパイファミリーみたいに。
うん、はいはいはい。
それはやっぱり人気取る度合いだと思うんだよね。
まあ、そうですね。
4月でも三浦さんスーパーマリオ書いてますね。
俺見に行きました。
見たんですか？じゃあ、言ってくれちゃうかった
よ。よかったですよ。まさにゲームの世界がそのまま映画の世界に展開されてて、映画でちょっと横の方に出てきたシーンが、あ、ゲームでこんなシーンあったねっていうのが散りばめられてるんですよね。だからもう共感を持って見れますし、物語的にもシンプルで子供にもわかりやすいので、子供も喜んで見てましたね。で、なんか最後、やっぱりエンディングで、いつものように人気があれば次につなげるようなネタで締めくくられているので、心の中ではね、多分スタッフは2につなげたいんだろうなというふうな感じで終わってましたね。
これ、日本語版と英語版で脚本が違うんですよね、確か。
そうなんです
か？そうらしいですね。宮本さんが言われてましたね。
だから、両方見てくれって、さりげなく言ってましたね。倍払いの話ですね。
そうなんだ。ストーリーほんまにそんなに違うんですか？
大体ストーリーは一緒で、要所要所の、日本人だったらこういう言い回しの方が、 面白いとかっていうので、全部工夫されているらしい。
演出を日本より。
そうですね。はい。多分ギャグみたいなものも多分日英で違うと思うので、書いてるんだと思います。
作ってる時からもそうやって分けてるわけですよね。
みたいですね。はい。
ローカライズが徹底されてるってことですよね、それだけ。うん、
まあ、それは任天堂らしいっちゃらしいけど。
うん、確かにそうですね。
ゼルダの伝説の映画版出す、作る。
ああ、ニュースありましたね。うん、
だから、ちょっと期待してます。
ハルさんは、ゼルダファンになっていただいて、ありがとうございます。
はい、いやいや、何言われ言う
ね。いや、一ファンとして。
まあ、はい。三浦さんに比べたら、圧倒的に。
いや、いやいや、もう、そんなんいいんです。そんなんどうでもよくてですね。ファンになっていただいて、ありがとうございますと。
そういえば、手焼きは全然やれずじまいで終わってる、まだ。
うん。ああ、手焼きやってます。
私も結局やれてないんですけど、昨日中古で買ってきました。
あ、ほんまに。
買ってきたんですけど、もう一度。1の方がまだ細かいところまでクリアしてないので、
はい、
全部それが終わってから改めてじっくりやりたいと思います。はい、
4月といえば、坂本龍一さんが亡くなりましたね。ちょっと続いてしまいましたね。高橋優さんの後ね。そう。5月になると、どうでしょうね。こちら、ガーディオンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3。
見に行きましたよ。面白かったよ。
そうですか、面白かったです。
うん。ガーディオンズ・オブ・ギャラクシーは、やっぱ、なんか安定的に面白かった。あクリス・プラットが優待者なのがいいかなっていう感じでしたかね。
はいはいはい。
これも、ある意味、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが、もう1話でできたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが、2話を経て3話で、一旦解散になる。
あ、
っていう話なんで。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあまあ、もちろん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーそのものがなくなるわけじゃなくて、新しいメンバーになるっていう話で。
構成が変わる。
まあ、だから、アベンジャーズが変わっていたのと同じような感じ。
なるほど。
になって、で、行った主役の人は抜けるんですよね。
あ、そうですか。
あら。抜けるんですよ。あ、こんなことまで言っちゃっていいのかどう
か。ええって感じですね。
はいはい。5月、レッド・イット・ビー、怖いものはやはり怖いっていうね。
それは違う映画やろ。
ね、関係なかったです。方がやけど。はい。最初そうかなと思うんでね。
もう一つありますよ。岸辺露伴。
ああ、これもね、見たかったなまだ
いや、もう、これはね、すっげえ良かったです。
ね、ああ、そうですか。
はい。
面白かったですか。
これは面白かったですよ。
これ NHK ドラマでやってて、その最後というかおかしいけど、まあ、その話の上で。
またやると思うよ。別に、あ、そうです。まあ、もうちょうど原作はもうなくなってるんで、今。
はい。
うん、
原作全部多分使い尽くしたはずやから。
はいはいはい。
はいはいはいはい、はい。
あの、岸辺露伴シリーズでの NHK のドラマになったんですけど、で、プライムで見れたから見てたんですけど、あん中で一本だけ放送もかけられなくなってたやつがあるんですよ。
いや、復活してます。
あ、もう復活しましたか？
復活してます。はい。
え、あの人は大丈夫なんですか？
いや、じゃなくて NHK がもうあの方針をやめたの
よ。あ、そういうことですか？
うん。
うん。
スキャンダル的なことがあると、出てね、うん、作品止めちゃう。
出さないっていうの。うん、それやり出すと、過去の作品が全部出せなくなりそうになったから。
そう
な
んですよ、ね。あ、
方針をやめたよ。
大河ドラマとか一時ひどかったですよね。
大河がひどかったんで、もうちょっとやっとるみたいな対象ね、きっと。
ああ。
でもその方針は全部撤回されたんで、今普通に流れてます。は
い、後ろにくっついてたんでね。
ルーブルへ行くっていうのは、まあ、現代のルーブル美術館へ行くいう話そのままで。
あ、そうです。
あの、私昔聞いたことあるんですけど、ルーブル美術館の建物でね、テレビとか商業的に撮るって言ったら、1分が100万円からすごいかかるっていう。まあ、なんか、イッテQかなんかで、ルーブルを映さないんですよ、ずっと前で喋ってんのに。なんでって言ったら、あれ映しちゃうと、すごい請求来るから、映せないんですって喋ってたもん、見たことある。ちょ、これ映画やったらすごいお金かかったじゃんか、これ、とか思ってたんですよ。
今回、ルーブル全面協力らしいです。
そうそれやったらまあね。
だって、普通では出さない内部とか出してるんだもん。ニケの像の前で撮ってるとかさ、いうのがあったりとかするんで、もうすごいですよ。いや、なんでかというと、もともとこの岸辺露伴ルーブル行くっていう漫画自体が、ルーブルからの誘いで書いてるやつなの
よ。ああ、そうなんですか。
へ
ぇ、すごい、荒木宏彦、すごいすぎる。
いや、なんかね、ルーブルの方から各国の漫画家に、なんかルーブルを主題にして書いてもらうっていうのがあったらしくて、それ日本で選ばれた。
はい、
へー。
それは荒木宏彦先生、大抜擢だと思いますよ。それでいいと思いますよ。
それを映画化するって話やった後でっていう感
じ。あ、なるほど。
結構協力的やった。
これは見ないか。
ね。
これも今、プライムで見られますから
ね。はい、ですよね。うん、
アバタロー戦隊ドンブラザーズ VS ゼンカイジャーが5月に映画ありましたけども、はい、見に行ってませんよ。
行ってないですね、私も。
あの、スミレさんに紹介した映画があったんです。ファーウェイ百面相という映画、中国の。これね、ファーウェイを取材した映画なんです
よ。あのファーウェイ、
そう。
撮影内容には一切干渉しないという約束をファーウェイフォームに取り付けた竹内監督は、日本を含む13カ国をめぐって、従業員たちから話を聞き、謎に包まれたファーウェイの実態をつまびらかにしていくという。これだけ見たら、そんな、監督は竹内涼さんですかね、高橋さんですかね。日本の監督さんらしいんですけど、でも、作った映画としては中国映画の扱いなんですよ。これちょっと見てみたいなと思うけど、めっちゃ退屈な気もするなっていう気もするんですけど、
あれですかね、やっぱりこれはファーウェイの社内が1分映ることに100万円とか取られて
る、ね、絶対請求されんの。
これでファーウェイがスポンサーだったりしたら大笑いですけどね。
あると思います。
どう思いますか。
そういうことであると思います、ね、対面的にはそう言ってて、実際にはファーウェイがお金出して頼んでる。
なるほどね、うん、はい、
5月はね、ティナ・ターナーさんが亡くなりになってますね。
へぇー。ああ、そうですか。
Welcome to the Pleasure Dome の人やね。
そうですね。
知ってる人がどんどん亡くなりますよね。
まあ、それはもうしょうがない。我々の年ぐらいになってます
。
年
になるとね。
まだ10分ぐらいしか見てないけど、ザ・フラッシュ。
ああ。これは見ましたよ。もうね。
お、見て、いや、続き見ようと思って、で、まあ、実は、これも Amazon でやってるのよね。
やってます、
ね。やってるんで。
まだ有料になりますかね。
いや、有料じゃなかったと思うんだけど。
私でも昨日もう一回見たら何倍やろと、なんか500円かななってましたけどね。
あれ、ほんまに、じゃあもうまずかったから。いや、ディズニーかどっちかで見たと思う。どっちかで見かけて、途中でちょっと他の用事が入って見損なって、はい、それから先全然見てないっていう。
女性スーパーマン出てくるやつですよね。
なんすかね、もう全然知らないですよ。あんま言わんといて、はい、あの人にしてるから。
テレビ版見てました、フラッシュ。
テレビ版はちょこっとだけ全部見てないです。
私ね、昔のフラッシュも、この前の2000年代入ってから作ったやつも両方見てるんですよ。
ああ、僕は昔のやつは全然見てない、
ね。うん。でね、ほとんどその、今の方の新しい方のテレビ版の話を映画に持ってくれたんです。まあちょっとした主人公が抱えてるある大きなトラウマがあって、まあ話の筋はもうそこが腰なんですよ。役者さんが最初ダサいなと思うが、まあどんどんこうどういう判断になるか見ていったらお楽しみだというところなんですけどね。 CG はねすごいんですよ。
おなんかチラッと見た感じでは CG はそこそこでしたね、うん、やっぱり
この街中で暴れて壊して何とかっていうのありますけど、多分これはこういう乗り物作ったんやろな、みたいな。これも CG やったんっていうようながあって、そこだけ何回も見直してもええんちゃうかいうぐらいのね。
ちなみにスパイダーマンアクロスユニバース、スパイダーバースか。アクロスユニバースじゃ、スパイダーバースも結構評判は高かったですね。見てはないんですけど。
これね、最近、映画のプロモーションでよくあるのが、大阪だけじゃないと思うんですけども、地下鉄の車両を一気にその宣伝物材で埋めちゃうっていうやつ。
丸々一両それにしちゃう
ってい
う、
ね。前、ウィッシュもそれやってますけど、このスパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースもそうやったんですよ。うん、まあ、なぜ今用のタッチのアニメ映画なんですが、いろんなスパイダーマンが出てくるんですよ。
これでも、割と山本さんが嫌いなアメコミタイプですからね。
まだこれは許せるんやけど、ただ、私、スパイダーマンも昔のマーベルコミックスから見てて、アニメとか見てたんですけど、こんなに増やさなあかんのかなっていうのが、すごい実感です。
いや、っていうか、これはまああくまでだから、マルチバースっていう設定をどうやって使いこなすかっていううちの一つではあるんやけどね。
ねまあまあ、まだでも新しいスパイダーマンのキャラクター出てるんでしょ？
まあそうです。いや、でもそれが、まださらに、ソニーはまだこうスパイダーマンやりたいらしくて、また新しいの計画してるんですよ。
スパイダーマン置いといてくれへんかな。
ほんとっすね。でも、なんかソニーって、マーベルから昔安い時にあれを買い取って、
はいはいはい。
スパイダーマンを買い取って、ロケに買い取って、もう返してくれないらしいの
よ。そうですか。
うん。マーベル今大きくなってるし、ディズニーだから、戻せる気だったら戻せるじゃないですか。
もう、アイスクリームやったら棒の文字が消えるぐらい喋り倒された状態です
よ。でもね、ソニーは周りで儲かるって分かってるから絶対戻してくるんだ
よ。もう棒貸しって新しいのあげるとかやってしまいそう。そうですか。
そういうことだね。
ああ、はい。
だから一遍、マーベルとのコラボがいっぱいあるじゃないですか、結局。
はいはい、
ね、ある時に、一遍ちょっとソニーとのマーベルがうまくいかなくて、はい、スパイダーマンのなんか、ファーウェイフォームかなが、はい、企画が潰れかかったんですね。
はい。
かななんかで、ね、その時にあの主役の人が、はい、ソニーの社長のところに行って、はい、説得したって話があるぐらい。
まあそれは自分の役者生命的なとこもあったから
でしょ。いや、まあそうだけど、でも、いや、普通おかしいやろみたいな。
普通あんまりしないですよね。いや、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルって
。これ見ました。これ見たのは、なんと、この収録の直前です。
さっきですか。
これディズニープラスであったんで。
ああ、いいですね。ああ、見てきました。これもあの子供と事前に公開前に前のシリーズ全部見直して、はい、4作見直して、その後予習が終わったので見に行きましたと。で、やっぱり冒頭シーン、若いインディーが出てくるんですよね。CG とかで加工しながらですけども出てきて、まあここのところはインディーの1、2ぐらいに出てきたカーチェイスさんの彷彿とさせる。で、そこで出てきたアクションと同じような雰囲気も醸し出して、はい、昔から見ているファンも納得の、アクションだったと思います。で、ちょっと気になったのが、はい、今までよりも、まあまあ、たくさんの人がバンバン撃たれて死んでたためだな、というのがありましたよね。ちょっと多かったですよね、死ぬ人が。
何これとか。
そう、そこがちょっとやっぱり監督変わったから、ちょっと違うのかなと思いましたけど、でも、お茶目なインディーが見えたので、楽しめました。はい。
最後の方結構疲れまくってたよなっていう。
そうですね。ここは私も微妙かなと思いましたけど、突飛なもので終わるのはインディーの一つでもあるので、まあ突飛すぎたけど。
で、それもあるし、いや、まあそう、そうですよね、はい。で、最後の最後、あの瞬間を見せずに終わるんやっていう。
あ、そうですね。
思ったでしょ。気がついたら、ここかっていう。
そうなんですよ。
っていうのはちょっと思いましたけどね。
間
はなかったですね。やるよ、チャットとかで。
そう。でもあれやったけど、なんか尺的に短くしたとかっていうのはないんですかね。
いや、あるかもしれないね。
ですよね。撮ってるけど。
やっぱり打足だからやめとこうみたいな、うん、かもしれない、
ね。かもしれないですよね。
はいはい。2024年映画館の声2回目はいかがだったでしょうか。次回の配信は1月6日土曜日を予定しています。